ございます。聖書と福音の時間です。芸術の秋、素晴らしいアーティストの作品には心が躍ります。でも私は神様ほどのアーティストを見たことがありません。自然の美しさ、色合いの鮮やかさ、造形の独創性、何をとっても完璧です。そしてそれは私たち人間の目を楽しませてくれます。神様のご愛を感じます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は三綿直人さんです。
おはようございます。三綿直人です。私は先日90歳を超えるおばあちゃんを家まで送っていくことになりました。その時、道案内をしてくれるおばあちゃんが私にこう言ったんです。ああ、三綿さん、そこの丁字路を左に曲がってくれますか。私は思わず笑ってしまったんですね。年を召されたら T を T と言うんだなと。私が笑っていますとおばあさんが気づいて、三綿さん何笑ってはるんですかとおっしゃるので、いやいや、丁字路じゃなくて T 字路ですよねって言ったら、こう、おつ、へ、ての丁字路ですよっておっしゃるんですね。私は帰って調べてみました。そうしたら確かに、こう、おつ、へ、ての丁字路がオリジナルで、音も形も似ているので最近になって T 字路というのも使用されるようになったというふうに書いてありました。私は知らないで勘違いしていることってたくさんあるな。勝手に決めつけてしまっていて、無知をひけらかしていることがたくさんあるなというふうに思いました。聖書の話も実は作り話、おとぎ話、神話、単なる良い道徳的なお話と思っている方多いのではないかと思うんですが、これは歴史的事実、事実に基づいたニュース、つまり人間の救いについて語っているあなたへのメッセージなんです。今日は、人に救いを得させる神の力というタイトルでお話しましょう。聖書の箇所は、ローマ人への手紙1章の16節というところです。私は、福音を恥とは思いません。福音は、ユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。救いを得させる神の力です。三つのポイントでお話をします。一つ目は、目に見えない不思議な力があるということです。子供の夏休みの自由研究を手伝っていてびっくりしました。トンボについて不思議なことを知ったんです。ご存知の通り、トンボって日本では220種類も飛んでるそうですけれど、ヤゴ、幼虫からトンボ、成虫に変態する昆虫なんです。水の中で生きていたヤゴが陸に上がってきて空を飛ぶようになるという、なんとも不思議な昆虫です。この幼虫から成虫になるとき、体がビヨーンと伸びます。また、ヤゴの時にはない羽がトンボになって現れ、ビヨーンと伸びるんですね。体と羽がビヨーンと伸びる不思議な力を知ってびっくりしたんです。羽が伸びるのも、体が伸びるのも、血が流れて伸びるんだそうです。羽の中にあるあの模様ありますね。あれは血流の道だそうです。昆虫に血が流れるってびっくりしました。もちろん色は赤ではなくて透明だそうですけど、その時だけ血が流れる力で羽、体が伸びるのがトンボだそうです。目に見えない不思議な力があるんですね。ちなみに、塩辛トンボはメスが麦わら色、 オスは青っぽい色をしているそうです。でも、オスが生まれてまだ成虫になって間もない時は麦わら色をしているんだそうです。なぜかというと、トンボは肉食なんです。オスが別のオスを見たら、縄張り争いでそのオスを食べてしまうんですね。弱いオスは十分に成長するまで麦わら色をしていて、十分に成長したら青っぽい色になるんだそうです。本当に不思議ですね。目に見えない不思議な力があります。二つ目のポイントは、力の背後には知恵があるということです。先日、トヨタ自動車の高級ブランドレクサスがホバーボードを開発したと発表されていました。この開発にとんでもない時間とお金と技術が投入されたそうです。ホバーボードっていうのは空中に浮くスケートボードです。映画をご存知の方はあの有名なバックトゥーザフューチャーパート2で登場しますね。2015年の設定だそうですけど、くしくもこの2015年にレクサスがこのホバーボードを開発したと発表しました。仕組みは高温超伝導体を永久磁石上で浮遊させる仕組みと発表されていましたが、私にはさっぱりわけがわかりませんでした。でも、この板が空中に浮くという目に見えない力の背後に、その力を利用する知恵と情熱があるということはわかります。私たちの力の背後には知恵があるんです。その力を用いるためにも知恵が必要だとしたら、その力をそのものを設定する神にはもっと知恵があると思いませんか？3番目は、福音はあなたを罪から救う力であるということです。羽を伸ばす、体を伸ばす力ではなく、ボードを地上から浮遊させる力ではなく、神の福音はあなたを罪から救う力です。聖書の語っている救いは、ズバリ、罪からの救いです。罪は私たちに死、裁き、呪いを招いています。私たちはこのままでは、肉体が死に、死後に神の裁きを受け、永遠の呪いを自分の身に招かなければならないのです。この罪から私たちを救う力はどこにあるんでしょう。それが神の福音です。この神の福音の力は愛の力です。神は私たちの身代わりにイエス・キリストを十字架につけ、死、裁き、呪いをキリストに受けさせてくださいました。あなたを救いたいという愛が動機です。この神と救い主キリストを信じる人は、罪に定められず、神の救いに預かることができるという約束が福音です。ユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人と書いてあります。対象はすべての人です。信じるすべての人です。人が人の約束を信じると、それは信頼していると言います。人が神の約束を信じると、信仰と言うんです。救われるために信仰が必要です。救いを得させる神の力、信じるすべての人に与えられるこの福音の力を、どうぞあなたもご自分のものとなさってください。今日、この罪からの救いがあなたのものとなりますように、心からお勧めいたします。
大和田博美で、私と共に。 お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。ローマ人への手紙1章16節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。